皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月3日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はアフターコロナの構え方という話です。なんかコロナのですね、世界的な感染状況を見ておりますと、日々の感染者の発生数減ってきてるんですね。ただ、死者の数はですね、あれ遅れて下がってきますから、まだ日本なんかも死者の数は増えてるんですけども、まあ、感染者の数減ってるんですね。それは検査しないからっていうのはあるんでしょうけども、世界的に見ても減ってきてるんですね。例えばその変異した株があると言われているイギリスとか、あるいはその南アフリカも大きく日々の感染者の発生数減ってきていて、これ収束に向かってきている可能性ありますよね。まだ当然断言できないし、次の山来るかもしれませんけども、このまま収束するかもしれませんよね。でやっぱりこのあたりで本格的にアフターコロナの構え方についてですね、しっかりとその決めておかないとですね、あ、気がついたらコロナ終わってるねと、コロナ終わった後はコロナのせいにできませんから、あらゆることですね、やっぱそのあたりの頭の切り替えとですね、行動の準備はですね、今から十分にしとかないと、もう全然間に合わなくなるんじゃないかと、まあ、去年から申していることですけども、そんな感じがするんですね。アメリカの方もですね、ご承知の通り、そのワシントン DC はまあ軍がたくさんいると、やっぱりね、いろいろ情報あるんですけども、もう全部決着しちゃったって話もあるんですよね。みんなの知らないところで全部逮捕しちゃったという話もあって、あとはだからハリウッドの連中がですね、いかにもやってるように見せてるだけで全部決着しちゃったという話もあるんですよ。まあ、何が本当か分かりませんけどね。まあ、で結局最後トランプがやることは全部情報を公開することですね。まあ、ミャンマーもそうですけども、やっぱ金持ってる連中って負債するんですよ。もう裁判所だってなんだって、日本だってそうでしょ、もうろくでもない判決ばっか出してたでしょ、前ね。必ず腐敗するんですよ、企業も政府も裁判所も警察だって腐敗するんで、まあ、それを最後ひっくり返すのが軍の仕事ですよね。だから、まあ、言ってみると、まさにアビオバトロさんの言う社会循環論でね、軍があって、で軍がぶっ壊した後、全部きれいにした後は学問から立て直すと、でそれに続いて今度なんて言いますか、金持ちの時代が来ると、富者の時代が来る、豊かな人の時代が来る、彼の時代が来る、で彼の時代の最後は腐敗しきっちゃうから、また軍人が出てきてひっくり返すと、まあこれ順番にやってんだっていう話で、まあ、まさに今そういうことだと思うんですけども、やっぱりその最後のところでですね、全部情報を出せるかどうかっていうところが、まあ本当のポイントですよね。だからやっぱりトランプの言ってたデクラスっていうのは、あれが一番この民主主義国家にとっては重要なんですね。全部を明らかにするってことですよね。それがやっぱり、まあ特にネット社会でもありますから、やっぱり一番人々を動かす力になると。一番の説得力は情報を全部出しちゃうことだってことですね。腐敗した連中隠してることも、まあ、多分それはですね、トランプやると言ったから多分やると思うんですね。で時期的なものはよく分かりませんけども、私なんか前から言うようにですね、やっと相場の暴落始まったことだし、バイデンにやらしときゃいいと思うんですよね。あれ本当どんどん潰れ始めますから、大きいところも。でバイデンだバイデンだって言っときゃ、バイデンクラッシュだって言っときゃいいと思うんですよね。慌てることないと思うんですけども、まあそうもいかん事情もあるんでしょう。そうするとなんか今月来月中にはですね、まあ一応決着するという話の方が多いんじゃないんですか。まあよく知りませんけども。でまあハリウッドの連中がですね、まあ随分その支援してるらしいから、まあ我々はハリウッドを見てんだけども、裏方はみんな決着ついちゃって、で映画って突然終わるでしょう。ね、え映画突然終わって、あっと終わって、映画終わって、いや実は本当はこうでしたとじゃないかっつうんですよね。まあよく分かりませんけど、最後のところは。まあでもまあやっぱりですね、まあ、そうなった時もそうで、まあ要するにアフターコロナに重なっていくんですね、それね。全部どうするかですね。 まず一つ言えることは経済ですけども、コロナが始まる前から不景気になってたんですね。例えば帝国データバンクのですね、景気動向調査ってありますよね。あれだと直近の景気のピークは2018年の1月ですよね。そこから下がってきたんですよね。で、一番の大底が去年の5、6月ですよね。あ、4、5月か。1回目の緊急事態宣言で。で、1回戻るんですよ。で、しかしまたこの12月から下がり出したということで、で、要するにもうずっと不景気続いてるんですね。ですから、コロナ明けは不景気なんですよ。まずそこですよね。コロナが明けたら、お祭り騒ぎじゃなくて、コロナが明けたら不景気があるんですよ。ですから、コロナ明けは、コロナの分まで含めた、その、不景気対策をちゃんとやらないと、どうにもならないってことなんですよ。コロナの前から不景気続いてきたんで、コロナが終わったらどれぐらい不景気だと。私はですね、2番底をつけると思いますね。むしろ、今年の方が去年より景気悪い会社が結構あるんじゃないかと思うんです。これはね、企業ごとにだいぶ違うと思うんです。企業ごとにだいぶ違って、去年も景気いいし、今年も景気いいってところありますよ。最高益なんて発表してるとこあるでしょう。あるんです。ですから、全部とは全く申しません。しかし、去年も不景気で、結局だからコロナでもっとひどくなったと。そのまま何もしない。そのまま結局リストラだけやってた、あと何もしなかったっていうところは、今年もっと不景気になる可能性ありますよね。その帝国データバンクのその12月の景気動向指数を見ると、直近のピークが2018年の1月ですね。これ数字が50なんですよ。まあ動向指数でね、50で。で、去年の5月かな、これが25なんですよ。半分に起こってんだね。半年8月に割引って言葉がありますよね。半年8月に割引って言葉があって、要するに、使い棒がない時の落ち方が半年8月に割引なんですよ。そうするともう半年になったんだね。50になったわけですよ。で、一回戻りましたね。で、戻って、まあ60ちょっ、30とか40ぐらい間ですよね。だからまあ6割戻しぐらいまでいけませんけど、そこまでいかないな。もうちょっと低かったね。で、今度落ち始めた場合ですね。今度落ちる要因はいろいろありますけども、やっぱアメリカ発じゃないですか。相場崩れてきたし、それからやっぱりそのトランプデクラスやって全部明らかにしたと、全部バラしたと、と結構みんなそっとしちゃいますよね。そっとしちゃってもう仕事とかじゃなくなっちゃう人たちもいますよね。まあ、それ結構大きなですね、まあ、前代未聞の事態ということで、私は株は下がると思うんですね。まあ、それをやんなくたって、まあ、崩れてきたから、まあそれはバイデンクラッシュに行くのは時間の問題だと思うんですけども、いずれにしろそれありますよね。で、あとだから同じようなことが政治の崩れは世界中ありますから、まあそれで私はその1回目の50は割るんじゃないかと思うんですよ。あ、25ね。去年の5月の指数の25は割るんじゃないかと思うんですよ。半年8月2割引きだから、まあ元の3割ぐらいになりますよね。そうすると50だったものが15になるわけですね。そうすると50が25になったのが去年の5月と。で、戻ったんだけど、あともうちょっともたもたして15まで起こった。そこが大底だと。15が大底だと。だから去年の5月よりもう一回り不景気なところが大底だと。だし何もしないとそこまで落ちると。すべての会社がそうなるってわけじゃなくて、すべての政府がそうなるってわけじゃなくて、何もしない会社、何もしない政府はそこまで落ちると。そこまで来て、まあ、なんかすると今度持ち上がるんですよね。ええ。あるいはなんかそこまで来て、まあしかし何もしないけどなんか意味あるねと。いるだけでいいじゃないと。置物っていうわけじゃなくて、例えばそこになんかロシアみたいにね、まあ社会主義が崩壊して何もなくなっちゃったんだけど、そこにロシアって国があるじゃないかと。そうしたらちょっと話に行こうかいなと、いうことで持ち上がってきますよね。だからその、なんかいればなんかそれなりに価値あることってあるんで、だからその半年8月2割引きまで落っこってくると、そこにいることが意味があると、あることが意味あるってあれば、それで一応止まりますわね。しかしやっぱりですね、こうなんか作りすぎちゃったビルだとか、あまりにも多すぎる在庫みたいなものは、いやもうそれはない方がいいって話になっちゃってね、そのうち在庫整理だとか設備廃棄しなきゃなんないからない方がいいって話になって、 今度そこからもう一回半年足明けに割引始まるんですよ。もう一回だからその3割まで来るから、まあ5ぐらいまでいっちゃうわけだね。それでもダメなら今度は3ぐらいまでいきますよね。すなわち半年8月に割引って本当にすごいと3回やりますからね。平成のバブル崩壊の時の日本の不動産でそうなったのがありますからね。元値の 3% ぐらいまで起こったのありますからね。もう 3% 以下だってことは値段がつかないって意味ですよね。ありますからね。だからその希少価値でもあれば、なんか何もできなくても希少価値でもあれば半年8明けに2割引で止まるんだけど、それもないとどこまでも落っこちてっちゃうんですよね。したがってアフターコロナはより一層厳しいぞと、そういうふうに思っといた方がいいと思います。相当厳しいから、まあそこで、本格的な何か対処するしかないと。例えばかつて昭和恐慌の時ですね、絹織物が全然ダメになったと。で、例えばメリヤス始めたところもありますよね。やっぱりなんか新しい商品作らないと難しいですね。トヨタはそこで織物の機械作る部門から今度自動車製造部門を立ち上げたでしょ。なんかそれもね、単なるその多角化でやるなんてのは全然腰が入らないからダメでね。やっぱりなんか次の事業の中核を作る、これがダメならもう未来はないというぐらいの感覚で次始めなきゃいけないですね。ということは今もうそれないとダメですね。もうあとだから早けらどう2月3月ぐらいで大体終わりかなと。あとは普通の風かなと。と4月5月ぐらいからいよいよ本格的にアフターコロナだなってことになると、もう今の段階から今の状況で新しい柱持ってないとちょっと厳しいですよね。もしなければ慌てて作ることですよ。慌てて建てることですよ。で、二つ目はですね、要するに枠組みが変わってる可能性なんですね。要するにトランプが、私は前にもこの放送言ったように、あえて大統領を今やらってない理由は、やっぱこれ引き継ぐ気がないんだと思うんですよね。あんまりにもひどいから、今の連邦政府ってめちゃくちゃだから、特に金の話めちゃくちゃだから、こんなの引き継いじゃったらデタラメのツケ全部ですね、アメリカの民衆や世界の民衆が払わなきゃなんないわけですよね。これ一旦終わりにした方がいいですよね。彼らの借金なんだから。そうするとやっぱ体制変わってますよね。通貨も変わるし、みんな変わりますよね。だからそういう新しい体制っていうのは、最新の技術も当然出てくるし、歴史の教訓も出てくるし、いろんなものが出てくるわけで、だからやっぱりよく見てないとダメですよね。今例えば銀を結構みんな買ってますよね。なんか銀っていうとですね、ハント兄弟って昔いたんですよ。私だからあれ高校生ぐらいの時じゃないか、名前だけは当時も聞いてましたよ。まあすごいドンキホーテみたいな兄弟がいてね、第二次石油危機の時だったと思いますよ。あれなんか流動性過剰になっちゃったんですよ、あの頃。まさにアメリカのね、猛烈流動性過剰になっちゃった時ね、ハント兄弟が出てきてね、金を買い上げたんですよ。ゴールドってね、なかなかそんな動かないんですよ。あれはね、割とどっしりしたマーケットなんですよ。でも銀ってですね、まあ大抵工業用で、ちょっとまああと装飾用だから、実になんかね、怪しげな動きするんですね、あれ。銀はね、結構昔から変な相場に使われるんですよ。で、ハント兄弟が銀を買い上げたわけ。まあなんか上がった上がったならね、随分上がったんだけどね、あっという間に起こってきたですよね。打ち上げ花火ですよ、あれね。打ち上げ花火がそのまま終わったんですね。大損だけ残ったっていうね、物語があるんですよ、なんか。いやー、まあ今のあれやってる人たちは、ハント兄弟なんて知らないでしょ、あれね。まあ銀なんか手出しちゃって、まあそれですね、目見張るような姿なんで、やっぱ勉強しないってすごいよね。勉強しないと何でもみんなやるよね。だから勉強してるとですね、こう目を見張るようなもの見れますよ、ほんと。いや、やってる本人たちは真剣にやってんだろうけどね、肌から見ればですね、あんたらまあよくやるわなと、本当にね、まあそうとしか思えないんだけど、まあそれはいいんですよ。現物の銀貨って言ってんでしょ、あそこポイントよね。現美家って言ってんだよね。いやいや、あれはね、思いが高い。現美家だと。そうなんですよ。今、現引きしなきゃダメなのよ。ペーパーマネーは終わりなのよ。要するにトランプたちもそうだよね。ペーパーマネーで大騒ぎやったと、アメリカ、世界のアメリカになったと、嘘こけと。でたらめ放題じゃないかと。で、 じゃあリアルなアメリカって何っていうと、アメリカの田舎じゃないさ、あの広い大陸そのものじゃない、リアルなアメリカって。でリアルなアメリカ人じゃない、コンピューターじゃないですよそれ。なんか FRB の吸ったマネじゃないですよそれ。これはなんかさ、歌方みたいなもんだ、アブクみたいなもんだな。だからアメリカはここまでね、まあ言ってみれば軍事的にも成功と失敗があって、金融も成功と失敗、事業も成功と失敗があった。じゃあアメリカを原美形って話になったら、そら共和党の自慢ですよ。赤いとこです、あれが今日まさにアメリカのリアルじゃないね。えそれからまともなアメリカ人でしょ、なんていうの、ヒリクスばっかこんなのアメリカ人じゃなくてね、え何人だか分かんないようなアメリカ人じゃなくて、まともなアメリカ人でしょ。これがアメリカの原引きじゃない。トランプは原引きやったんだよな、アメリカのね。それでなんかこれトランプの周りから前よく言ってますよね、なんか次は、銀盾だとか、次は金盾だとか金銀盾だとかね。まあそれを担保にした、まあ仮想通貨だとか、要するに通貨一新すると言ってますよね。だからあれもだから要するに原引きした現物担保の通貨ってことでしょ。そうするとね、これね、オラターコロナってね、現引きがね一つのね、あれポイントなんですよ。もちろんだからまあ上がったもの売っ払っちゃったってそれは構わないですけども、キャッシュだけ持ってたって始まらんでしょう。これは未来の安心感になるかもしれないけども、あと今日の飯食えるけどもさね、家賃も払えるかもしれないけど、なんか未来を作れないじゃない。要するに不景気で、まあデフレでしょうからね、じっとキャッシュ持ったらそれは飢え死にはしないかもしれないけども、何も新しいこと始まらないじゃないですか。何も新しいこと始まらないっていうことは、何かそのお金をリアルなものに変えなきゃいけないでしょ。技に変えるとか、人に変えるとか、人に投資をするとか、物に投資をするとか、会社に投資をするとか、技術に投資をするとか、目に見えて現物になんか投資をしないとダメじゃないですか。皆さんちゃんと現引きするもん持ってます？今なんかさ、いろんな権利だとかさ、なんとかいうものがあってね、私は正社員で何の権利がありますと言うけどさ、じゃあ正社員の権利はいいんだけどさ、あんた会社行ってさ、あんた幸せですかいなと、この先未来は安泰ですかいなとね。なんかアフターコロナでさ、ずっこけちゃったら全部終わりでしょ。そしたらなんか現引きしなきゃダメよ。何現引きます？自分自身。いやだからね、あの相場見てるとね、キーワードは減引きなんだよね。アフターコロナの構え方、一言では減引き。この、なんつうの、空想のですね、法律だとかですね、まあ、マネーだとかね、そんなものはですね、終わりよ。まあ、それは空回りすんなよ。そんなもんね、空回りでさ、それっきりよ。何減引きかですよね。だからそうするとね、債権っていうのもやっぱその現物を頼りにいかないかんね。どこで何を誰がどうするかですよ。どこで誰が何をどうするかっていうところをしっかり決めなきゃダメだね。そんな机上の空論じゃ今度はダメだと思いますね。それから海外のことなんですけども、まだ全然わからないね。正直言ってこう現引きするのは日本なんか結構あるけども、砂漠しかない国もあるでしょ。あるいはなんかもう戦争ばっかりやっちゃってる国もあるんで、ああいう国はその減引きって言ったってですね、国内何もないわけだ今のところね。そうするとちょっと安定するまで時間かかりますよね。でそういうのがやっぱ広がりつつあると思うんですね。これでアフターコロナの、まあ、あちこちでさ、それ銀行も何も飛んだりするでしょう。通貨も暴落したりするでしょうから、いやそれはかなり混乱しますよね。だから海外のことはまだ見てないと分かんないよね。中国だってどうも中共はもうこれで終わりでしょうけども、そのあたりのこと、まあ安定的に行くようにみんなやってるようですけども、まあどの程度それが安定的なのか、どの程度の時間で行くのかまだ分かんないじゃないですか。中国こそね、いらないガラクタばっかたくさんあると思うんですね。山のように抱えた鉄の在庫とか銅の在庫とかですね、いらないものは山のようにあるんだけども、例えばその若い人が足りないでしょ。あとね、やっぱその社会秩序を求めない道徳が足りないでしょ。足りないものは結構あるわけですよ。でどうやって立て直すかですよね。まあやりようはあるんでしょうけども、そういうのはまだ見えてませんわね。だからやっぱり見えてないところはまだそれ減引きできませんわね。まあ開拓者で行くのはいいんですよ。開拓者で行くのはいいんだけども、まあ、相当の覚悟を持っていくと 片道切符ぐらいの覚悟で行かないと、それはなかなか私は難しいと思いますね。で、要するに日本政府もね、なんかもう国民と乖離しちゃってさ、なんか夜酒ばっか飲んでるみたいだしね、勝手にてめえらで金回しちゃってるし、あれはなんか減引するものないよね、今の日本政府ってさ。減引するものないし、まあなんかそれなりに決着するんだろうけども、政府機能も自分たちで作り直さないとダメですよね。そう思うな。まあそんなことでですね、アフターコロナの構えをしっかりとねやっていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、アフターコロナの構え方ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。